です。来ました。ですね。今日は師匠シリーズの館っていうのをやりたいと思います。はい。ということで早速ですが、ちょっと待ってくださいね。ポンとすいませんね。で、ジータレス読み623で、いっちゃん、今度、まあ、いっちゃんじゃないですけど、こんばんはです。師匠シリーズ来たこれと、まあそうですね。来ました。はい。はい、やりたいと思います。なんかリクエストがいっぱいで、全然消化しきれてないんですけど、一つずつ、まあやるしかないんで、やっていこうと思います。で、ですね、早速、館っていう話ですね。いきましょう。音ストップして。ですね。行きましょうかね。 じゃあですね、館っていう小シリーズの話でございます。上下に分かれてますが、ずっとですね、ぶっ続けで読みたいと思います。よいしょ。じゃあ行きましょう。館です。滅消シリーズでございます。はい。潮騒を聞いている。暗い海がその向こうにある。空には一面の星、水面にはそのかけらが揺れている。春はようやくやってきたが、夜はまだまだ肌寒い。最後の一本だ。何度目かになる言葉の後、マッチの明かりが一瞬海辺の闇を深くする。タバコの匂いを嗅ぐことで脳裏にはその匂いと結びついた記憶がとうとうと湧いてくる。いろいろな話をした。いろいろなところへ行った。別の世界へと通じているかもしれない扉を開けて。彼女との冒険も今日で終わり。終わり。終わり。俺は彼女の横顔を見る。彼女は夜空を見ている。さっきのホテルでのことがよみがえりかけて頭を振る。岸壁に二人腰掛けて取り留めもない話をする。こんな時間もいつか終わる。なあ、知ってる星座はあるか。タバコを持った手が空を指す。空に散りばめられた光に目を凝らしたけれど、星と星とをつなぐ線は見えなかった。ありません。オリオン座ならわかるんだが、あれは冬の星座だ。こんな時星座の話の一つや二つでもさらっとできればロマンティックなのにな。すみません。今度覚えよう。そうして沈黙がやってくる。岸壁を撫でる波の音が大きくなる。タバコの吸い殻を靴で踏む時の赤く小さな火花が転がるのが見えた。あいつもどんな気持ちで夜空を見ていたんだろう。遠くを見るような声でそう言った。知らない星を。京介さんから聞いた話だ。なんでそうなるんだ。第七室には太陽しかいないのに。よく見なさい。第七に火星が入ってるでしょ。オポジションで競争よ。この場合は配偶者にあなたとは別の男女関係が生まれやすいことを示しているの。これが180度か。ちょっとずれてるじゃないか。何度説明したら分かるの。メジャーアスペクトのオーブは広いの。これは5度だから範囲内よ。おばさんが机を叩く。私は机の上の紙をにらみつけている。12個に切り分けられたケーキのような形が描かれている。ホロスコープというやつだ。西洋占星術で使う自分の生まれた瞬間の星の配置を表したもの。その星の配置がその人の人生を支配するというのだ。ああダメだ、頭が煮えそう。私は鉛筆を放り出して頭を抱えた。目の前の紙の上に私の人生の全てがあるなんて言われても、どうやってそれを読み解いていくのかのハードルが高すぎる。 タロット占いなら引いたカードの配置でその人のその時々のかつ特定の分野のことを自在に占うことができるのに、西洋占星術は基本的に定められたその人の人生をただ解き明かしていく作業だ。考えてみれば恐ろしい。これは恐ろしいことだ。知れば知るほどそのことが分かってくる。休憩しましょうか。紅茶入れてあげる。おばさんが小太りの体をゆすって立ち上がる。その後ろ姿を見ながら私はため息をついた。安田朝岡という名前のこの占い師と出会ったのは今年の夏のことだった。街中を襲った不気味な怪奇現象を追っていた私はその先で4人の人物と出会った。全員が私と同じようにその怪奇現象の根源を追っていた。この街の中でたった一人私だけが気づいていて、だからこそ私が何とかしないといけない、そう思っていた。しかしこの街で昼日中にお互いすれ違っても気づかないけれど、その日常の仮面の下に非日常の世界を見通す目を秘めている人々がいたのだ。私の他にもそのことがなぜか嬉しかった。今度会ったらタダで占ってあげるわよ。偶然街ですれ違った時、その夜に交わした約束を彼女は覚えていた。あら、あなた。50年配の女性にいきなり声をかけられて戸惑ったが、すぐに思い出した。けれどそれは相手の顔を思い出しただけだった。何しろお互い名前も知らなかったのだから。二人で苦笑して改めて自己紹介をした。彼女は安田朝岡と名乗った。聞いたことのある名前だった。地元の情報誌で星占いのコーナーを持っている人だ。その星占いは町に迫りつつあったその怪奇現象に私が気づくきっかけにもなっていた。今時間あるでしょと安田朝岡は言って無理やり私を自分の店に連れて行った。安田のキッチン、そんな名前の駅に近いビルの1階のテナントに入っているこじゃれた店だった。まるで喫茶店のような店構えだったが、実際に軽食を注文してそれを食べてリラックスしながら占いの相談をするという珍しいスタイルだった。料理がうまいのか占いがうまいのか、あるいはその両方なのかわからないが、とにかく結構流行っている店らしかった。アンダはタロットなどの占いもするけれど西洋占星術がメインだった。しかしそのタロットにしても私がかじっている知識よりはるかに詳しい。さすがにこの道で食べているプロだなと思う。再会したその日は私のことを占うというより占いに興味を持っている占いに興味を持っていると言った私にあれこれとアドバイスをしてくれた。ただの客としての対応とは明らかに違っていた。私を見つめるその優しげな瞳には秘密を共有する仲間としての親しみが込められているような気がした。また遊びにいらっしゃい。帰るときそう言われた。紅茶の風味が口の中に甘く残っていてまた来てもいいなと思った。それから二度三度と店に顔を出しているといつの間にか私は彼女の教え子になっていた。後継者などというつもりは毛頭なかった。ただ自分の知らない西洋占星術という占いに興味を持ったのだ。トランプやタロットを使った神秘主義的なものとは違うホロスコープという生涯変わることのない出生時の星の配置、つまり運命の地図がまず面前に示されるというその潔さに逆に途方もない奥深さを感じていた。私は学校帰りに時間を潰した後、アンダのキッチンが閉まる午後7時過ぎに顔を出し、客のいなくなった店内でいろいろなことを教えてもらうという日々が続いていた。なあアンダ、これってどういうことなんだ。ある日ローカル情報誌を広げてアンダを問い詰めた。アンダが担当している星占いのコーナーだ。 店と同じアンダのキッチンというコーナー名だった。よく見るものと同じく、お羊座から始まる十二星座ごとにその月の運勢を占ったものだ。以前の私は素直に自分の誕生星座のところを読んでいた、あるいは気になっている相手のところ。しかし西洋占星術をちゃんと習っていくと、こういう星占いとは全く別物だということに気づいてきた。まず第一に、西洋占星術ではホロスコープの起点となる第一室の支配星座は、その人が生まれた瞬間に東の地平線にあった星座なのだ。これを上昇球、アセンダントといって、その人の本質を読み解くキーとなっているものだ。私は水亀座のはずだったが、アセンダントを調べると双子座だった。今まで星座別の性格占いで水亀座の欄に、常識やモラルにとらわれない、推理力、洞察力に優れ、クールで気ままな性格などと書いてあるのを見ては当たっていると思っていたのに。しかし私が習う西洋占星術では、生まれた瞬間の太陽の位置を第室に置くやり方はしなかった。三サイン占星術といって、太陽の位置を起点にするやり方もあるらしいし、誕生日は分かっても生まれた時刻が分からない場合に太陽を第一室に置くやり方もあるのは習ったが、アンダの西洋占星術では明らかに太陽星座を重視してはいなかった。ましてホロスコープはいわばその人の人生の地図の全てであって、今月の運勢やら今週の運勢やらといった狭い範囲を言い当てるものではない。そういうことがだんだんと分かり始めて、改めてあの星占いのコーナーとの矛盾に気づいたのだ。なあ、なんでこんな適当なことばっかり書いてんの？私が情報誌を突きつけると、アンダはしばらく黙った後、にっこりと笑っていった。お坊さんがね、檀家さんに昨日の夜死んだ父が枕元に立ってこんなことを言うのですって相談されたら、それはあなたを守るために心配しておっしゃっているのですよって言うでしょ。でもお釈迦様の教えでは、人間が死んだ後には霊なんかになってこの世にさまようなんてことは言ってないの。でもその理屈を解いて、あなたが見たのは幻だ、錯覚だなんて言っても、その人は納得するかしら。そういうことの専門家だと思い込んで相談しに来ているのに、そんな時に相手に合わせてあげて返事をすることを何て呼ぶか知ってる？知らない。なんだ？方便よ。なんだそりゃ、嘘も方便ってやつか。要するに金儲けのためにデタラメをでっち上げてるんだろ？デタラメじゃなくて方便。アンダは指を立ててゆっくりと訂正した。これでもちゃんと私なりに研究してやってるのよ。方法は企業秘密だから教えてあげないけど。納得はいかなかったが、それでも店では一貫してストイックな占いの手法を守っているようだった。アンダはよく自分のホロスコープを例にして私に説明してくれた。私のアセンダントはお羊座にあるけど、ルーラー、支配星は何かしら？火星。そう、その火星が第8室にあるでしょ。セックスや死を司るハウスにマレフィック、強制の火星があり、損なわれているということ。そしてこの火星がさらに別のマレフィックの土星とスクエアで競争をなしているが、これは短命の層よ。さらに第8室のルーラーの冥王星がマレフィックの帝王星のオポジション、海王星とセミスクエアよ。これがどういうことかわかる？ひどいな。顔をしかめたらアンダはそうねと言って続けた。天寿を全うする自然史ではないわね、間違いなく。せめてもの救いは第8室がカーディナルサイン、活動球じゃなくてフィックスドサイン、不動球だってことね。その場合は病院で死ぬとかそういうこと？少なくとも即死ではないと思うわ。誰かに看取ってもらえるならまだマシね。自分の死についてあっけらかんと語るアンダを見ていると、なんだか不思議な気持ちになる。 自分で自分の西洋占星術を信じていないというわけではないだろう。ただ人の運命を星の配置の中に読み解くことを生業にしていると、そういう達観めいた心境に至ってしまうのだろうか。数年前に起きた夫との死別という悲しい出来事まで自分のホロスコープの中に読み解いて説明をしてくれる彼女の横顔を見て、なんだか辛い気持ちになった。学校の廊下で神崎京子とすれ違った。この高慢な秘密主義者は相変わらず私の勘に触るやつだったが、風の中に誰とも知れない人間の髪の毛が混ざっているという気持ちの悪い出来事の時に計らずも一緒に組んでその謎を追ったりしたせいで、このところ休戦状態にあった。よう、そう言って通り過ぎようとしたら向こうからそっと寄ってきて、打ち明け話をするように私の耳元に口を近づけた。最近占いに凝ってるんですって。それを聞いてびっくりとする。こいつはなぜそんなことを知っているんだ。どんな先生かしら、今度紹介してくださらない。嫌だ。その言葉の後何か理由をつけようとしたがうまく出てこなかった。それが妙に気恥ずかしくて、とっさに出た言葉がお前何座だという問いかけだった。あら、そういう占いなの。神崎京子は興味を失ったような顔をした。違う、そういう星座占いみたいな程度の低い占いじゃないんだ。思わずそう言い訳をしようとしたが、こいつに侮られることがそんなに嫌なのかということに思い当たり、誰が勝手に思ってろと我ながら天の弱なことを考えて結果的に黙っていた。すると神崎京子は、私星占いとか占星術とか好きじゃないのよねと言いながら両手を後ろに回して拗ねたように足を蹴り上げる仕草をした。いいから何座だ。重ねて聞くとくすりと笑っていった。クジラ座。なんだそれは。何座かと聞かれてヤクザと答えるのが子供の頃の定番ジョークだったが、これはなんて中途半端な。そうそう、今度私の誕生日会をするの、あなたもご招待するから来てね。神崎京子はそう言って去っていった。誕生日会、あいつの。そんな女の子じみた行事に呼ばれるなんてことはここ数年なかった。しかもあいつの。その場に残された私はかゆくもない頭をかきながら立ち尽くしていた。その日の放課後、あんだの店に寄ってから午後9時過ぎに家に帰ると玄関に張り紙があった。ちーちゃんとまーちゃんへ。パパとママはレストランでお食事をしてきます。ずる賢そうな顔をした二人の似顔絵付きだ。母親が描いた絵だった。妹の真宙はまだ帰ってきてないらしい。郵便受けにあった新聞とチラシを取り出してから鍵を開けて家の中に入り、テーブルの上にそれらを投げ出す。ふとその中のチラシの文字に目が留まった。劇団クジラ座。地元の劇団の公演の案内チラシだった。そういえばたまに見る名前だ。そう思った瞬間、昼間に神崎京子が言った変な言葉を思い出した。お前何座だ。クジラ座。そうか、そういうことか。あいつもそういう冗談を言うんだ。なんだかおかしくて声に出して笑ってしまった。誰もいないリビングに自分の声だけが響く。ひとしきり笑った後で、あの時笑ってやらなくて悪かったなと思った。数日後、神崎京子は本当に私に招待状を持ってきた。誕生日会もだ。11月20日、太陽星座ならサソリ座ということになる。 私は一般的なサソリ座の性格占いの内容を思い出す。排他的で秘密主義、嫉妬深く執念深い、プライドが高く洞察力霊感に優れる。当たっているな。むしろこれしかないという気もしてくる。やっぱり太陽星座でも十分当たるじゃないか。そう思うとこいつのアセンダント星座も知りたくなった。来てくださるかしら。会場は本人の家となっている。子供の頃の記憶ではお誕生日会などといって家に友達を招待する子はいいところの子供だけだ。神崎京子の家も一度見てみたかった。どういう環境でこいつみたいな子供が育ったのかを。他には誰が来るんだ。あとは私のクラスのお友達が2人。あなたもお友達を誘ってくれていいわ。こいつの友達ということは取り巻きの連中だろう。そんな完全アウェーに一人乗り込んでいくのも確かに気が引けた。考えとく。そう答えると神崎京子は嬉しそうにきっと来てねと言った。なあ、お前自分が何時に生まれたか知ってるか。私は知らなかった。あんたの西洋占星術のホロスコープを作る上では誕生時刻というのは必須の情報だった。地球はぐるぐる自転している。誕生の瞬間の星の配置は時刻によって全く違ってしまうのだ。私はわざわざ母親に聞いて調べた。私の問いかけに神崎京子はその場で生まれた日と時間をそらんじた。朝6時か。これでこいつのホロスコープを作れるな。調べてやろう。そう悪巧みをしているとさっきの暗証の中におかしな部分があったことに気がついた。生まれた西暦が早生まれの私より2年古い。えっと思った。つまり1学年上なのだ。私中学生の時に病気で1年休んだから。じゃあ次で17歳の誕生日なのか。なんだ、本当は1個上なのか。やけに大人びているとは思ったが本当に年上だったとは。驚いている私に神崎京子はじゃあきっとねと言って去っていった。私は思わずああと答えていた。11月20日はあっという間にやってきた。半ば成り行きで行かざるを得なくなった感もあるが、とにかく私は京子の誕生日会に行くことにした。悩んだ末に一応友達を誘ってみた。クラスでも浮き気味の私にとって友達と言えるのは高野志保という名前のクラスメートだけだった。志保は物静かで目立たない子で、私の乱暴な態度や言葉遣いに怯えながらもいろいろと心配してくれるやつだった。特に神崎京子に関しては今年の夏の初めにあったある事件のせいでかなり過敏になっていて、その魔女のような女に深く関わろうとする私をそっとたしなめる役目を果たしてくれていた。なるべく気軽な感じを装って誘ってみたが、案の定高野志保は行かない方がいいと反対した。危ないよ。真剣な表情でそう言うのだ。危ないって。おいおい、ただのお誕生日会だぞ。そう言って気軽さを強調しようとしたが、志保の耳には入っていないのか、しばらくうつむいていたかと思うときっと顔を上げて、わかった、ついてくと決死の覚悟を決めたような表情で言うのだった。なんだか私まで怖くなってくる。20日は金曜日だったので放課後寄り道せずに家に帰るとすぐに着替えて京子の家に向かった。途中待ち合わせたスーパーで高野志保と合流する。志保はバレー部だったが今日はサボったらしい。バレー部の顧問のジジイが結構厳しいらしいから大丈夫なのかと心配になる。神崎京子の家は市内の北の端にあった。志保の母方の祖母の家がこの辺りにあるらしく、土地勘があったので私は地図も見ずに彼女についていくだけでよかった。 それどころか志保は神崎京子の家を知っているという。神崎さんの家は有名なお屋敷なの。明治維新の後、子爵の称号を受けたまわった神崎家の先祖はその後生糸の生産業に投資をして成功し財を成したのだという。京子の曽祖父の代で市内の中心地から引っ越しをして郊外に西洋風の屋敷を建てたのだそうだ。私のおばあちゃんも若い頃にお屋敷で命中をしてたことがあるらしいの。志保が今日のことを祖母に話すと、失礼があってはいけないとまるで自分のことのように大慌てで誕生日の贈り物を見繕ってくれたそうだ。危うくお屋敷まで見送りについてくるところだったと言って志保は笑った。そんな栄華を誇った神崎家だが、第二次大戦の後斜陽の時代を迎えた。手を出していた不動産業が失敗をして、借金を返済するためにいくつか持っていた会社を全て手放し、零落の一途をたどったんだ。さらに京子の祖父が死んだのを皮切りに、身内に若死にや事故死などの不幸が立て続いた。周辺の住民たちは神崎家の呪いだなどと言って陰で噂をしていたそうだ。そういえば京子は以前、母親は自分が生まれた時に死んだと言っていたな。他にもそんな不幸がたくさんあったのか。神崎さんはお父さんが繊維でいつも海外にいるから、ほとんど一人であの大きなお家にいるみたい。その父が傾いた神崎家を建て直すために不信するどころか、怪奇趣味というのか、変なものを買い集めることにばかり執着し、繊維の仕事をしながら世界各地でそういうものを探し回っているとの噂だった。周囲の噂ではその怪しげな者たちの呪いで神崎家はこうなってしまったのであって、かつての子爵家ももはや風前の灯火というのだ。ほらあれ。志保が指さす場所はやや高台になっていて、その先に大きな建物の姿が見えてきた。なるほど、大きい屋敷だ。私もあんまり近づいたことないけど、やっぱり変な感じがする。噂では神崎家の周辺は磁場が歪んでいて、下手に近づいて取り込まれてしまうと帰れなくなるというのだ。ひどい言われようだと思ったが、屋敷に近づくにつれてその気持ちが少しずつ分かり始めた。確かに異様な感じがする。説明しづらいが、リズムを変えずに歩き続けているのに、見えている屋敷がなかなか近づいてこない気がするのだ。まるで近づけさせまいとしているような。それでも歩き続けると、私たちは玄関らしきところにたどり着いた。改めて見ると、私たち庶民が住む普通の一軒家の4倍か5倍か、いやそれ以上ありそうな大きさの洋館だった。2階建てのようだったが、見慣れた瓦屋根ではなく、先頭のようなものが所々に突き出ているのが見えて、3階建てくらいありそうな高さに思えた。多分秘密の屋根裏部屋なんかもあるに違いない。周囲をがっしりした石の壁が覆い、その向こうに広い庭と洋館があるという構造だった。少し緊張しながら、石壁にはまったアーチ状の鉄製の門の前に立って、どうやって開けるのか観察していると、インターホンらしいものを見つけた。ボタンを押してしばらくすると、いらっしゃいという声が聞こえた。石壁の向こうで扉の開く音がして、やがて門のところまで足音がやってきた。そしてガチャリという鍵の回る音がする。ようこそ山中さん、来てくれてありがとう。門を開けた京子は黒い服を着ていた。ドレスと言ってもいいようなフォーマルな服だった。彼女のすらりとした長身によく似合っていた。ジーンズ姿のいつもの私服で来てしまった自分の体を思わず見下ろして、なんだか少し焦った気持ちになった。高野さんもどうぞお入りになって。促され、私たちは敷地内に足を踏み入れる。庭は広かったが、日本庭園のように畜産や川などを模した緻密な趣向は見当たらなかった。ただ洋館を囲むように植えられている背の高い木々の群れが小さな森を作っているような気がした。 その森の中へ古い洋館が長い時間をかけて緩やかに飲み込まれている。そんな気が。チャリという音にふと目をそちらへやると、京子の胸元には大きな鍵束が首から下げられていた。まるでネックレスのよう。玄関へ向かって歩きながら京子は、これ家の鍵よと言って触り、チャリンチャリンという音を立てた。いくつあるのだろう。大小織り交ぜて10個以上はありそうだ。昔よく鍵っ子という言葉を聞いたが、ここまで露骨で大げさなものを見ると逆になんだかファッションとして似合って見えるので不思議だ。私のクラスメートはもう来てるわ。さあどうぞ。両開きの玄関を開けて、私たちは洋館の中に招き入れられた。もう日が暮れる頃で玄関ホールには明かりが灯っていたが、嫌に薄暗い気がして私は目をこすった。床は茶色の絨毯が敷き詰められていて、靴のまま上がっていいと言われたが、少し気が引けてしまった。城のように豪華なシャンデリアが天井にあるのが見えたが、明かりは灯っていなかった。代わりに壁の両脇の上部に取り付けられたささやかな明かりが足元を照らしていた。映画の後か。私は絨毯の上を歩きながら、周囲の空間がボロボロと朽ちて崩れていくような錯覚を覚えていた。古い映画で見るような2階へと伸びる大きな階段のそばを通り過ぎ、奥まったところにあった客室へ案内された。部屋の中では京子のクラスメートが2人所在なさげにソファーに腰掛けていたが、私たちが現れた途端立ち上がり頭を下げた。私や志保に下げたのではない、この家の主に下げたのだ。緊張していることは痛いほど見て取れた。取り巻きの連中の中でもよりすぐられた二人なのだろうが、誕生日会に呼ばれたことが彼女たちにとって本当に名誉なことだったのかは知る由もなかった。京子は、パパが海外にいて今日は私一人しかいないから十分なおもてなしができないかもしれないけれど、どうかゆっくりしていってと言った、まあ、普段は通いの家政婦がいるそうだが、今日は休みを取ってもらっているらしい。お料理は得意なの。今日は私が腕によりをかけたものを ごちそうするわ。友達を呼んだこんな時にこそ家政婦に手伝ってもらえばいいのにと一瞬思った。しかしこいつは自分の日常に触れられたくないのかもしれないと思い直した。父親と遠く離れ、この大きな古い屋敷に家政婦とたった二人で暮らしている自分をどこか恥じているような、そんな気がしたのだ。もう少し待っていてね、あと少しでできるから。そう言って京子は部屋から出て行った。その仕草がいちいち優雅で尺に触った。どうもなどとどこか気まずそうに会釈を交わしている。京子の友達と志保たちから目をそらし、私はソファーに足を組んで腰掛けて、けっと口の中で毒づいた。料理が得意ね。どうも信用ならなかった。アンダと出会ったあの事件の夜、京子は私に言ったのだ。似顔絵を描きましょうか。私絵は得意なのよ。何が絵は得意だ。結局書いてもらう前に事件がとんでもない結末を迎えてしまったのでうやむやになっていたが、後で美術の時間に京子が描いた絵を見て私はひっくり返りそうになった。ギャグで言っていたのか。そう思ったが、どうやら本人は上手に描けていると思っているらしかった。だから信用ならないのだ。あいつ絵が下手なの知ってる。意地悪なことを言ってやりたくなって友達二人にそう言いかけた時だ。部屋の入り口に不意に京子が顔を覗かせた。驚いて立ち上がりそうになった。
本を見て作ってるから大丈夫よ。
そう言って入り口にあった部屋の明かりをつけてからまた去っていった。もともと明かりはついていたが、もう一段明るいものがあったらしい。最初はあえてそれをつけずに出て行ったような気がしてならない。自分が去った後、みんながどんな話をしているのか確認するために。
友達二人は心なしか青ざめているようだった。私が何を言おうとしていたか見透かされていた。まいったな、あいつはやっぱり油断ならない。余計に尺に触り私は不機嫌になった。本を見て作っているだと？その本がネクロノミコンだとかゾハルの書だとかいう名前でなければいいけど。それから小一時間経ってようやく京子が呼びに来た時には私は腹が減ってかなりイライラしていた。もはや誕生日を祝おうという本来の目的を忘れ、飯食わせるという原初的な欲求しか頭になかった。客間を出てやたら広い食堂に通された。ドラマとかで見るようなバカでかいテーブルがあって、その片方の隅に固まって料理が並べられていた。お誕生日おめでとうと言ってそれぞれ持参したプレゼントを渡す。志保のは高そうな箱に入った万年筆だった。かつてのこの家の格式を知っているおばあちゃんが奮発して買ってくれたのだろうか。私はというと近所の雑貨屋で買った可愛い猫の模様の便箋とそれとお揃いの柄のノートだった。明らかに私のが一番安い。しかし京子はなぜか私のプレゼントを受け取った時に一番嬉しそうにしていた。喜んでもらえて悪い気はしない。そうしていよいよ夕食会となったが、私の不安は杞憂だったようだ。全て洋風だったがどれも美味しかった。まるで高級レストランのコース料理のようだ。本当にこいつが作ったのか。鴨料理を頬張りながら疑いの目で見ていると、澄ました顔で微笑み返してくる。服装といい、立ち居振る舞いといい、そして容姿といい、その絵に描いたような真相の霊女っぷりになんだか照れたような気持ちになってしまい、私はわざと乱暴に肉を噛みちぎった。私が3口食べる間に志保と友達2人は2口食べ、京子は1口しか食べなかった。3分の1くらい私が食べた気がするが、とにかく出された料理を全て片付けた。テーブルの上の空になった食器を眺めながら、私はもうこの家に用はないという気になっていた。ケーキがあるけどもう少し休んでからにしましょう。なのにそんなことを言うのだこのお嬢様は。そうして5人で別の部屋に移動した。食堂のすぐ隣の部屋だったが、そこには暖炉があり、少し冷えるわねと言うと京子はそれに火をつけた。確かに12月を間近に控えて寒気がやってきていた。部屋の中に暖炉があると、その暖かさとほのかな明かりとでなんだか穏やかな気持ちになるとね不思議だった。その部屋には私が見ても名前もわからない洋画家の画集がずらりと並んでいて、興味があるらしい志保が最初は恐る恐る背表紙を眺めていたが、どうぞご覧になってという京子の一言で目をキラキラさせた。そして次々と手に取っては熱心にページを開いていた。京子の友達は落ち着かない様子だったが、やがてテーブルの上にあった玩具に手を止ました。そして京子に何か習いながらいじっている。暖炉のソファーに陣取った私の遠目には飛び出す絵本のように見えたが、どうやら違うらしい。厚い紙でできた玩具であるのは間違いないようだったが、それ何？私が尋ねると京子は言った。悪魔の三つの部屋というおもちゃよ。テーブルに近づいていくと、ほらこうして遊ぶのと京子はそれを私の方へ向けた。厚紙の上に洋風の家が描かれていて、その下の方に三つの扉がある。扉の部分は開くと外へ折れるようになっていて、やっぱり飛び出す絵本のような構造になっている。その開け放たれた扉の向こうには京子の体が見えたが、そのうちの一つの扉から毛むくじゃらな獣のようなものが顔を覗かせていた。やはり厚紙でできたそれは牙と角が生えていて悪そうな顔をしていた。これが悪魔ということらしい。その悪魔を扉の裏側の横のあたりにセットすると、正面から扉を開けた時にその動きに連動して横から顔をひょっ ひょこっと出すという仕掛けになっているようだった。玩具と呼ぶにもあまりに他愛のないものだ。京子は子供の頃にこれで遊んでいたのだろうか。そう思っていると京子はすべての扉を閉め、厚紙の家の後ろでゴソゴソした後、さあ悪魔が隠れたわ、どの部屋かしらと言った。おいおい、そんな子供じみた遊びに付き合わせる気か。呆れていると、さあみんな裏を見ちゃダメよ、前に回ってちょうだいと他の3人まで巻き込み始めた。その言葉に従って4人とも厚紙の家の前に並んだ。京子は満足そうにうなずくと口を開いた。悪魔のいる部屋の扉を開けてしまうと食べられてしまうわ。悪魔のいない部屋を上手に選んで開けてね。3つの扉のうちセーフが2つ、アウトが1つ、純粋に3分の2でクリアできるというしょうもない遊びだ。私は真ん中の扉を存在に指さした。金でもかかっているなら京子の顔の表情を読むとかもっと真剣にもなるが、あまりにどうでもいい余興だった。私が指さした扉を見下ろし、京子はしかしすぐにそれを開けなかった。そして玩具を抱えたままこんなことを言った。この家の主である私には悪魔がどの部屋に隠れているかわかるわ。だからこんなヒントをあげる。そうして私が選んだ真ん中の扉ではなく、私たちから見て右側の扉に手を伸ばして開けた。その向こうには京子の黒い服と首から下げた鍵の束が胸元に見えるだけで、悪魔の顔は覗いていなかった。この部屋は空よ。悪魔が隠れている部屋は後の2つのどれか。もう一度だけ選ばせてあげるわ。最初に選んだ真ん中の扉か、それとも左の扉に変えるのか、どちらでもいいわ。さあどうするの。京子は子供に諭すようにそう言った。単純なゲームのはずが少し様相が変わった。ん、ちょっと待てよ。騙されたら尺なので冷静に考える。これで一つの扉が開けられ、残る扉は2つ、3択が2択に変わったので確率は2分の1になったのだろうか。真ん中の扉と左の扉、どちらも同じ2分の1なら確率は同じだ。本当にそうか。自慢ではないが数学の類は苦手なのだ。最初に選んだ真ん中の扉は、選んだ時点では悪魔が隠れている確率は3分の1だったはずだ。今京子は私が選ばなかった扉を一つ開けたが、そのことでどういう変化が起きたのか、本当に2分の1になったのか、少し考え込む。京子は当然悪魔の位置を知っているわけだよな。私が悪魔の扉を選んでいたとしても、選んでいなかったとしても、必ず私が選ばなかった扉のうち一つが開かれる。そして悪魔の位置を知っている京子は絶対に悪魔のいる扉を開かない。ということは、扉を一つ開けたという行為の結果に、最初の私の選択の意味を変える情報は何も含まれていないのではないか。だとしたら、やっぱり真ん中の扉は最初から確率は変わっていない、三択のままじゃないのか。で、それに対して左の扉は、あれ、うん、これも三択のまま。いや違うよな、3分の2のさらに2分の1なのか。あれこれ考えていると頭がパンクしそうになった。こんな子供じみたゲームで一体何をやっているんだ私は。京子の友達2人は完全に傍観に入っている。それに対して私の隣でじっと考えている様子だった志保が不意に顔を上げた。左の部屋には 66% の確率で悪魔がいます。だから真ん中の扉のままでいい。志保が続けてそう言いかけた瞬間、私はその口を塞いでもう片方の手で左の扉を開けた。志保と友達2人はあっと言った。左の扉の向こうには悪魔はいなかった。向こう側の景色が覗いているだけだった。左を選んでよかったわね。悪魔は真ん中の部屋に隠れていたみたい。 どうして？志保が私に向かってそう聞いてきたが言わずもがなだ。私たちにとって悪魔は確率で存在していたが、裏側で見ている京子にとってはそうじゃない。確率を追って自滅させるために不均等な選択ゲームをさせたのだ。こいつの性格はよくわかっている。私はその裏を書いただけだ。今度はこんなゲームもあるわ。そう言って京子は悪魔の3つの部屋を片付け、別のボードゲームのようなものを出してきた。小さなチェスの駒のようなものを星の形をしたボードに交互に刺して陣地を奪い合うという随分とレトロな感じの玩具だった。やっててくれ、ちょっとトイレ借りる。京子にそう断って席を立つと、トイレの位置を身振り手振りで教えてくれた。1階と2階に2箇所ずつあるらしい。全部教えてくれなくていいよ、はしごさせる気か。暖炉のある部屋から出て、暗く薄ら寒い廊下に立つと気持ちがスーッと冷えるのを感じた。ここへ来るまであれだけ怯えていた志保がいつの間にかくつろいでいる。本当に普通のお誕生日会に呼ばれたかのようだ。あいつは神崎京子だぞ。あの、何を企んでいるのかわからない恐ろしい女がこの家に住んでいるんだ。普通の家であるはずはない。かつての名家が没落して、今はほとんど帰ってこない父と娘の二人だけだというのに、この無駄に大きな屋敷を売り払いもせずずっと住み続けているのはなぜだ。京子の父親が収集しているという怪奇趣味的なものたちは一体どこに隠してあるのか。暖炉の部屋を離れ廊下を進む。絨毯がどこまでも敷かれていて、足音がほとんどならない。明かりは壁際にポツリポツリとあるランプのような形のささやかなライトだけだ。教わった場所にトイレはあったが、用を足した後遠回りして帰ることにする。静かだ。広すぎて食堂のそばの暖炉の部屋の音は聞こえてこない。洋館は大きく3つの棟に分かれていて、さっきまで私たちがいた玄関からまっすぐ伸びる中央館と、途中で左右に分かれる廊下を進んだ先にそれぞれ別館があるらしい。私は玄関から見て右側にある別館の方へ恐る恐る進んでみた。明かりがついていなかったので廊下でスイッチを探り当ててつけたが、やはり暗い。天井に豪華な明かりの姿が見えているが、どこかに別のスイッチがあるのだろうか、それとももはや完全に使われていないのか。掃除はしているのだろう。カビ臭くはないが、それでもどこか陰気で空気がよどんでいるような気がする。来客もないに違いない。全く使われることのない化石のような空間なのだ。廊下の壁際に大きな台が置かれ、その上に高級そうな陶器が据えられている。かつては花が飾られ見る者を楽しませたのだろう。今はひっそりと空の陶器が口を開けているだけだ。中央館にあった大きな階段ほどではないが、幅の広い階段が姿を現した。その下から上の階を伺ったが、真っ暗で先は見えなかった。階段は上らずに先へ進む。廊下の右側の壁は庭に面していて、閉じられた窓のカーテンの隙間から外にうっそうと茂る木々の影が覗いている。左手側に部屋が見えてきた。豪華な装飾の重そうな扉がある。ゲスト用の部屋だろうか。横を見るとその先にも同じような部屋と扉があった。目の前にある扉の横向きのバーになっている取っ手に手をかけ押し下げてみる。開いた。何気なく取っ手に触ったが、開くとは思わなかった。戸惑いながら中を伺ってみる。誰かいますか？何か声をかけないといけない気がしたが、我ながら間抜けな言葉が出てしまった。しかし人の気配など全くしない。この別館自体がまるで遺跡のように人の痕跡が途絶えた空間なのだ。
キ
ー？きしんだ音を立てて扉が開いた。部屋の中は暗い。ちょうど廊下の向かいの壁に明かりがあったので、その光が私の背中越しに部屋の中へと差し込んでいる。自分の影が部屋の床に伸びている。 足を踏み入れると廊下の絨毯とは違う弾力を感じた。同じように柔らかいがなんだか妙な足触りの床だった。部屋の真ん中に椅子が見えた。テーブルは見当たらない。古そうなアンティークチェアだけがポツンとこちらを向いて置かれていた。近づこうとした瞬間だ、私は不意に立ちくらみを覚えた。ぐらりと足元が揺らいだ気がした。毒？とっさにそう思った。さっきの料理に何か仕込まれたのか。神崎京子の冷たい顔が浮かびすぐに消える。そんなまさか。立っていられなくなって私は目の前の椅子にすがりつくように腰を下ろした。その木製で革張りの椅子は硬すぎず柔らかすぎず座り心地はかなり良かった。私が毎日家でご飯を食べている椅子などとは材質も役割も全く違うのだ。暗闇の中でじっと座っているとだんだん落ち着いてきた。少し気分が悪くなっただけなのだろう。毒。自分で自分の考えたことがおかしくなって苦笑してしまった。誰もいない別館の誰もいない部屋で真っ暗な中一人でこうしていることがなんだか心地よくて名残惜しい気がした。どのくらい経ったのかさすがにもう戻らないといけないと思って椅子から腰を上げ光のある廊下へと足を踏み出す。また変な感触の床を歩き部屋の外へ出た。扉を閉めるとき光が失われていく部屋の中で取り残される椅子が妙に寂しそうに見えた気がした。私は来た道をたどり中央館へ戻った。そして暖炉の部屋に戻ると京子たち4人はまださっきのボードゲームに興じていた。
あらお帰りなさい。
遅かったわねとは言われなかった。他人の家の中を探索していたことが不意にひどく浅ましく思えて京子から目をそらした。ボードゲームは京子が勝ったようだ。志保は悔しそうな顔をしていた。随分とくつろいだものだ。
ケーキを食べましょうか。
京子がそう言って立ち上がる。そしてみんなで食堂へ移動した。京子が用意していたケーキは大きく立派なデコレーションケーキだった。さすがに自分で焼いたものではないだろう。ろうそくの演出はなかった。庶民のするようなそういう風習はないのだろうか。あるいはケーキの上に私たちと違う17本のろうそくが立つのが恥ずかしいのかもしれない。ケーキを食べながらなんとなく食堂の隅に置いてあった木製の人形の話になった。京子がそのピノキオのような人形にまつわる恐ろしい逸話を口にした瞬間から食堂に重苦しい空気が流れた。京子の友達2人も志保も笑顔がこわばっている。京子はその様子に気づいていないのか無視しているのかわからない顔でこの家にあるというその他の奇妙なものの話を始めた。京子は嬉しそうだ。この方が私にとってはすっきりする。そういうやつなんだから。京子が一人で喋り続けているとやがて呪いの椅子の話になった。
ザ・バズビー・ストゥープ・チェアってご存知かしら。
その場の全員が首を左右に振った。私はどこかで聞いたことがある気がして黙って続きを待った。
18世紀のイギリスでトーマス・バズビーという男が殺人罪で絞首刑になったの。彼が愛用していた椅子が残された妻によって処分され20世紀の半ばにはバズビー・ストゥープ・インというパブに置かれていた。死を招く呪いの椅子と呼ばれて度胸試しに多くの若者が座ったけれど次々と突然の死を迎えたわ。その数は椅子がパブにあった26年間で61人と言われている。
京子がそんなことを言うとみんな自分の座っている椅子がその椅子じゃないかとばかりにそわそわし始めた。
バズビーズチェアはその逸話とともにヨークシャーにあるサークス博物館に寄贈された。今でもそこにあるそうよ。 もう誰も座れないように天井から吊るされてね。
なんだこの家にあるなんていうオチじゃないのか。拍子抜けしていると京子は続けた。
バズビーズチェアほど有名ではないけれど、私のパパが昔カルカッタで似たような逸話のある椅子を手に入れたの。フェレイクシアの恋人という名前の椅子なんだけど、女が座ると死ぬと言われているわ。
おい、首筋がゾワゾワした。
フェレイクシアというのは椅子を作った職人の名前だそうよ。彼は病気で若くして死んだのだけど、女性と一度も結ばれなかったことをとても悔しがっていた。だから死んでからも彼が生前死ぬ間際に作った椅子を見守り続けていて、腰掛けた女性をあの世へ呼ぶんですって、自分の恋人にするために。
おい、私は立ち上がりテーブルを叩いた。そんな椅子を普通の部屋に置いておくな。
全て分かってしまった私は怒った。京子はキョトンとした顔をしている。
さっき向こうの方の別館でその椅子を見たぞ。階段を通り過ぎたところの部屋だ。部屋の真ん中に普通に置いてあったぞ。あれがそうなんだろうが。
それを聞いて京子は目を見開いた。
あなた座ったの？
やはりか、この女どこまで計算づくなんだ。表情や言葉から読み取れることはあまり信用できない。
あ、でも嘘よ、座れないわ。部屋には鍵がしてあるもの。
鍵だって？鍵はかかっていなかったじゃないか。
開いてたぞ。
そんなはずはないわ、いつも開かないように鍵を閉めているから。
家政婦が閉め忘れたんじゃないか。
いくら来客がなく使っていないと言っても掃除ぐらいはたまにするだろう。
そんな椅子がある部屋なのよ、戸締まりには気をつけているわ。
こいつにしては良識的なことだ。でも鍵は間違いなく開いていた。
確かめてみましょう。
京子も立ち上がった。首からネックレスのようにかけた鍵束がじゃらりと音を立てた。
鍵はそれだけか？
パパの部屋にもあるけど、部屋に鍵をかけているから今は使えるのはこれだけ。
私たちのやりとりに戸惑っていた残りの3人も立ち上がって一緒に食堂を出た。京子を先頭に廊下を進みながら、私は志保に耳打ちをした。
なあ、私がトイレに行っている間誰か部屋から出なかったか？
え、出てないよ、ずっとゲームしてたから。
誰かが先回りして鍵を開けたということはなさそうだ。だったらやっぱり最初から鍵は開いていたということになる。
私たちは廊下を折れて別館の方へ向かう通路へ入る。そして別館の廊下に入り、階段の横を通り抜けて左手にある部屋の扉の前に立った。
あれ？
その時何か違和感を覚えた。
なんだろう？
答えが出る前に京子が扉の取っ手に手をかける。バーを下げようとして力を入れたが、びくりとも動かなかった。
ほら
と振り向いてそう言うので、私はどけと体を入れ替えて取っ手を握った。さっきと同じように開けようとしたのに、つっかえ棒の芯が入ったように全く動かなかった。
どういうことだ？
京子が胸元の鍵束から一つの鍵を選び、紐を伸ばして扉についた鍵穴にはめた。そして鍵をひねる。ガコリというやけに大きな音がした。
開けたわ。
その言葉も待たずに、私は取っ手を掴んで扉を開けた。部屋の中に足を踏み入れると、暗い部屋の真ん中に椅子はあった。
フェレイクシアの恋人よ。
京子は友人を紹介するかのように告げた。
さっきと同じ椅子だけど違う。
椅子に近づこうとして足を止める。
床が違う。今は普通の絨毯の感触だ。さっきの部屋じゃない。
明かりを。
違う、明かりを。京子は言う通り、入り口のそばにあったスイッチで明かりをつけた。部屋が明るくなったが、中は殺風景だった。
椅子の他には特に目立ったものはない。両方の壁に数点かかっている地味な絵と奥の方に衣装ダンスのようなものがいくつか置いてあるだけだった。椅子に近づこうとすると京子が言った。
座っちゃダメよ、危ないわ。
バカにしたような口ぶりだった。この部屋じゃない。私はきびすを返すと部屋を飛び出した。そして右隣にあったさらに先の部屋の扉の前に立った。こっちだ。さっきトイレの後探索した時には階段を通り過ぎた後に一つ目の扉に気づかなかったのだ。廊下が暗かったせいで。さっきの違和感は階段から部屋までの距離がさっきより近かったから感じたのだ。だからこの階段から二つ目の部屋の扉がさっき開けた鍵のかかっていなかった扉。そんなことを考えながら取っ手を握った感触に驚く。動かない。こっちの部屋も扉に鍵がかかっている。唖然として右を見る。もう一つ隣の部屋だったのか。廊下を先へ進んで次の部屋を探したが部屋に行き当たらないまま広間のような場所に出てしまった。どういうことだ。やっぱり最初の一つ目の部屋がさっきの部屋なのか。だったらなぜ鍵がかかっていたのだ。司法は誰も暖炉の部屋を出なかったと言った。この家にいるのは私たちだけのはずだ。私が椅子に座ったその部屋を出た後誰が鍵をかけたのだ。暖炉の部屋に戻った後は食堂でケーキを食べるまでずっと5人揃っていた。京子の鍵玉のネックレスもずっと首からかけていた。私は混乱した。広間に残りの4人がやってきて私を怪訝そうな顔で囲む。
どうしたの山中さん。
志保が心配そうに声をかけてきた。いや、何でもない。無理にそう言おうとすると舌がもつれそうになった。座ると死ぬ椅子だと。そんなものになぜ私は座ったんだ。あの時立ちくらみがした。全校集会で倒れる女生徒じゃあるまいし、日頃体を鍛えているこの私がなぜそんなタイミングで。じわじわと気味の悪い感覚が背中のあたりに広がっていく。誰かに暗く冷たい場所からじっと覗かれているような。
待って、山中さん、あなた本当に椅子に座ったの。
この声は京子か。私は顔を上げた。そして睨みつけるように京子を見る。
座ったのね。
心なしか青ざめたような表情で京子はつぶやく。そしてじっと考え込むような仕草をした。それから不意に急に口調を変えていった。
さあ皆さん、もう遅いわ。ご家族が心配なさっているかもしれない。もうお開きにしましょう。今日は私の誕生日会に来てくれて本当に嬉しかった。ありがとう。
有無を言わせない言葉だった。京子は一方的に自分で主催をしたこの誕生日会の終わりを告げた。京子の友人たちは戸惑いながらも、そうね、もう遅いからなどと言って足早に自分の荷物を取りに行った。志保もこわばった顔でうなずいている。帰り支度をした後、もう一度京子はお礼を言って玄関までみんなを送った。そして私にだけ言ったのだ。
山中さんは気分が悪いみたいだからもう少し休んでいくといいわ。
私は京子の意図を読み取って、そうさせてもらうと返事をした。志保が心配そうに何か言おうとしたが、大丈夫だから帰り道ももう覚えたと私はあえて突っぱねるように言った。悪いな、ここからは私とこいつの時間だ。玄関から出ていく3人を見送って私と京子は館の中に戻った。
で、どういうことなんだ。
京子は何かを隠している。そして何かを恐れているようにも見える。どちらも信用できないが、鍵のかかった部屋だけは本当に存在していた。
紅茶を入れるわ。
京子はそう言って食堂へ戻った。私もついていく。だだっ広いテーブルの端に座っていると、いい顔
いい香りを漂わせながら2つのカップが目の前に置かれる。
なんだうまいな。
一口ごとに緊張がほぐれていくような気がする。しばらく2人とも無言で紅茶を飲んだ。そうして私たちはほぼ同時にカップを置く。
私の祖父には2人の妹がいたの。大叔母ということになるのかしら。2人とも大人になる前に亡くなっていて、私もお会いしたことがないけど、その2人は双子で見分けがつかないくらい似ていたそうよ。多分一卵性双生児だったのね。でもその双子は性格は正反対で、おしとやかと活発。そのせいかいつも喧嘩ばかりしていたそうなの。二人が病気で亡くなった後、そんな妹たちのことを忍んで祖父が彼女たちが住んでいた部屋にある仕掛けをしたのよ。今でも私たちは双子の部屋と呼んでいるわ。祖父はからくり細工が好きで、そんないたずらがこのうちのいろんなところに残っているの。
なんだその仕掛けって。
他愛のないものよ。二人の住んでいたそれぞれの部屋の鍵を連動させたの。片方が開けばもう片方が閉じる。片方を閉じればもう片方が開く。つまり二つの部屋の鍵はどちらかが必ず開いていて、もう片方は必ず閉まっているの。
なんだその悪趣味な仕掛けは。
部屋の中はそっくり同じ。でも扉だけが反対なの。祖父は容姿がうり二つだったのに、性格が正反対だった双子の妹とその部屋を重ね合わせたのね。
金持ちの考えることは本当に意味がわからない。大敗的な匂いがして気持ちが悪い。待て、それがあの階段の先の二つの部屋か。
そうよ。
階段の先にあった一つ目の部屋は京子が開けようとして鍵がかかっていた。だったらその時右隣にあった二つ目の部屋は鍵がかかっていなかったんじゃないか。
京子が鍵を開けて私たちが部屋の中に入った時、隣の部屋の扉は連動する仕掛けのために逆に鍵がかかった。
そうか、だから一つ目の部屋を出て隣の部屋の扉を開けようとした時鍵がかかっていたんだ。
京子が一つ目の部屋の鍵を開けた時やけに大きな音が響いたのはその連動する仕掛けのせいか。
だったら私が椅子に座ってしまったあの部屋はやっぱり二つ目の部屋だ。
私たちが京子の手料理を食べている間もずっと鍵が開いたままだったのだから。
何がそんな椅子がある部屋なのよ。戸締まりには気をつけているわだ。
椅子は二つあったんだな。
そう問いかけると京子はゆっくりと笑みを浮かべていった。
ええ、そう。フェレイクシアの恋人は全く同じ二つ揃いの椅子なの。椅子職人の好きだった幼なじみが双子だったから、それにちなんで作られたそうよ。
双子、また双子か。そしてそれは。
あなたも双子よね。妹は真宙さんとおっしゃったかしら。
だったらなんだ。
椅子はあなたを呼んだのかもしれない。
京子は怪しい微笑みを浮かべる。
座ると死ぬ椅子にか。悪い冗談だ。
鍵が連動してるなら必ずどっちかの扉は開いてるってことだろう。そんな部屋に座ると死ぬ椅子なんてものを両方置くなんて何を考えているんだ。
性格が悪いにも程がある。
ようやくこいつの本性が見え始めた。
そんな危険なことはしないわ。確かに2つの部屋にそれぞれ椅子は置いてあるけど、間違って座ってしまわないように安全策は講じているし。
どこがだ。現に私は
座ったの。
また京子が緊張した顔つきになった。
あの椅子は本物よ。このうちに来てからも3人死んだわ。パパのいとこと使用人と、そして私の母。座った順に死んでいった。
なんだその表情は。やめろ。
私も座ったんだぞ。案内するわ。来て。
京子は立ち上がった。食堂を出ていくので仕方なくついていく。また薄暗い廊下を通って中央館から別館の方へ向かう。 同じ道順で階段の前を通り、そして双子の部屋の前にやってきた。
こっちの左の部屋にはいつも鍵をかけているの？
さっき部屋を出た時にもちゃんと閉めたらしい。京子はガコガコと取っ手をゆすって見せている。じゃあ右の部屋の鍵はいつも開いてるんだろう。そっちにある椅子はどうするんだ？
ええ、危ないわね。だから大丈夫なようにしてあるの。バズビーズチェアと同じように。
何？なんだそれは。私たちは双子の部屋のうち右側の部屋の前に進んだ。さっきは左の部屋の鍵を開けたせいで連動して鍵がかかってしまったので、こっちの部屋は結局扉を開けていないけれど、トイレの帰りに私が迷い込んだのは間違いなくこの部屋だ。
言ったでしょ、サークス博物館に展示されているバズビーズチェアは調子に乗った誰かが座ってしまわないようにこうしてるって。
京子は鍵のかかっていない扉の取っ手をつかむとさっと開け放った。そして壁際のスイッチをつけ、部屋に明かりが灯る。私は目の前に広がる光景を信じられなかった。呆然として口が聞けない。絨毯の敷き詰められた床には何もない。天井に椅子が張り付いている。重力に逆らっているかのように天井を床にして逆さに据えられているのだ。
なんだこれは。
ようやくそんな言葉を絞り出した。
博物館のバズビーズチェアは天井から吊るしてあるだけらしいけど、うちは気軽に触ることさえできないように天井に逆さまに打ち付けてあるの。
日本家屋と比べてはるかに天井が高く、そこに打ち付けられた椅子には確かにジャンプでもしないと触ることはできない。しかし
本当にあなたは座ったの？
京子がそう尋ねてくる。疑っているのではない。まるで何か得体の知れないものを恐れているかのような表情だった。空間がぐにゃりと歪むような錯覚があった。自分が今立っている場所が不意にひどく不安定なところのような気がして立ちくらみがした。
椅子があなたを呼んだのね。そうでしょ。
バカな、そんなことあるはずがない。天井に逆さまに打ち付けられた椅子に座るなんて。
やっぱり隣の一つ目の部屋か。私がさっき入ったのはどんな細工をしたんだ？
二つの部屋の扉の鍵が連動しているなんていう妙な仕掛けがあったんだ。他にも何か仕掛けがあるに違いない。私が部屋を出た後に勝手に鍵がかかったと考える方が、天井の椅子に座ったなんていう現象よりずっと現実的だ。
いいえ、他に仕掛けはないわ。
嘘をつけ。あんなところにある椅子にどうやって？激高してそうわめきかけた私の目に奇妙なものが飛び込んできた。椅子の足の少し手前、天井に変な模様があるのだ。天井には壁紙というのかパネルというのか、柔らかそうなシートがその一面を覆っている。その絨毯のような見た目の綺麗なシートに荒れている跡があった。それも入り口から椅子の足までの間に伸びている。あれは。私は口を押さえた。叫びそうになったのを必死にこらえたんだ。
足跡だ、私の。
天井に私の足跡がついている。あの椅子に座るときにやけに床の感触がおかしいと思っていたのはそのせいなのか。京子も私の視線の先を見て目を見開いて驚いている。
出ましょう。
動けなくなっていた私を京子が肩を貸すようにして歩かせる。ふらふらしながら促されるままに歩き続けて、私たちは中央館の方へ戻った。まるで逃げるように。そして中央館の中ほどにあった大きな階段を上り、奥まったところにある一つの部屋に入った。
話せ、もう歩ける。
京子の手を振りほどいて近くにあった椅子にどしんと腰を下ろした。
ここは私の部屋よ、落ち着いて。
京子はそう言って部屋の明かりをつけた。広い部屋だった。高校生の女の子が住む部屋とは思えない。殺風景だとかそういうことではない。部屋の壁際に大きな柱時計は、
柱時計がこちらを取り囲むように並んでいたのだ。その数は10や20ではなさそうだ。今度はなんだ、もういい加減にしてくれ。どっと疲れたような気持ちになって深く息をついた。
暖房をつけるわね。
京子は部屋の隅にあった古そうな暖房器具らしいものにスイッチを入れた。
なんだこの時計の墓場は。
自分でそう言ってから気がついた。よく見るとどの時計も動いている気配がなかった。それどころか指している時刻がどれもバラバラなのだ。壁にかかっているものもあるが、ほとんどがその胴体に大きな振り子を抱えた床に据え置くタイプの柱時計だった。昔の映画の中でしか見ないような代物だ。それが整然とひっそり立ち並んでいる光景はまるで墓石の群れのように見えた。
アンティーク時計よ。子供の頃から好きでパパにねだって集めたの。
京子は勉強机らしきものの前にあった椅子に座ってこちらを向いた。
人の作ったものはいつかみんな死ぬ。時計にとっては針が動かなくなる時がそうね。人の作った機械が人の見ていない誰もいないところでひっそりと死んでいく。形ある無生物の死を生物のそれのように定義づけることは難しいわ。でも私は時計の死の潔さがとても好き。
そう言って視線を正面のひときわ大きな柱時計に向ける。ガラス張りの胴体の向こうに長い振り子が幾本か覗いている。上部にある時計部分には豪華な装飾が施されていたが、短針と長針は張り付いたように2時半を指していた。
自分が死んだ時間を指している。
ハッとした。その京子の声の響きがとても心地よかったからだ。こいつの言葉は醜悪的だ。
いつまでも自分の死んだ時間を指し続けているのよ。どの時計もすべてなんだか美しいと思わない？
大敗的だ。没落したかつての子爵家という血筋とこの館の古びた空気がこんな娘を育てたのか。私はこの女の作り出す怪しい空間に取り込まれないよう警戒心を強める。
あの椅子は本物なのか？ええ、本物よ。この家で起きた3つの死も。ただ
京子は言いよどんだ。ただなんだ？
フェレイクシアに恋人と見初められた人間は今までに何人いたかしら。座ってしまっても全員が全員死んだわけではないわ。この家でもパパは新しく来た家政婦には必ず座らせていた。もちろん何にも説明しないでね。
最悪だこいつの父親は。
でも死んだのは一人だけだった。若くてとても綺麗な人だったそうよ。
私なら大丈夫だと言いたいのか？
そんなことないわ。あなたは綺麗よ。多分自分が思っているよりもずっと。
虫図が走った。こいつにそんなことを言われたくない。
椅子の呪いは不安定ね。人が移り気であるように。
そう言った後京子は不意に鍵束をつかんだ。
あなたが入ってそして椅子に座った部屋は本当は左の部屋だったのかもしれない。後でかかっていた鍵のことは私にもよくわからないけれど、この家では不思議なことが時々起こるから。
持ち主も把握しきれていないからくり細工だらけだってのか。でも椅子が床にある方の部屋だったとしても私が椅子に座ったのは間違いないんだ。どうしてくれると言いそうになってそれはこらえる。すると京子は変なことを言うのだ。
言わなかったかしら。左の部屋の椅子はレプリカなのよ。
なんだと。聞いてないそんなことは。
パパのガールフレンドに椅子の話をすると怖いもの見たさでどうしても座りたがるから、そっくりに作ったレプリカの方で満足させてあげていたそうよ。
ちょっと待て。だったらなぜそのレプリカの部屋の方に必ず鍵をかけていたんだ？
他に大事なものを置いているからよ。
大事なもの？左の部屋にあったものを思い出してみる。
確か洋服ダンスのようなものと小さな地味な絵がいくつかあっただけだ。私がそう言うと京子は
そんな風に言われるとレンブラントがかわいそうねと笑った。
そういえば右の部屋には天井の椅子以外何もなかった気がする。だったら椅子が二つ揃いだと言ったのは嘘か。椅子を作った変態野郎の幼馴染の双子の話も。
そうか、双子の話に持っていったのは私に当てはめるためか。そもそもなぜこいつが双子の妹真宙のことを知っているんだ。
一方的に男に片思いされて知らないうちに何もかも調べられる女性の気持ちが分かった気がする。気色が悪い。そう思って鳥肌を立てていると京子は首を振った。
椅子は二つ揃いよ。フェレイクシアの双子の幼なじみへの執着の話も本当
だったらもう一つの椅子はどこにあるんだ。そう怒鳴ってから体の中に嫌な予感が走った。こいつ、私からその言葉を引き出したな。汗が皮膚の上に湧き出てくる。自分が座っている椅子の感触が生めかしく踊る。部屋に入ってきた後を無意識に腰掛けたこの椅子はどんな形をしていた。思い出そうとしても思い出せない。自分の体を見下ろそうとしたが首の脂が切れたようにうまく動かなかった。京子は笑って立ち上がった。
私が愛用しているわ。
京子のドレスのスカートが底をどくと座っていた椅子が見えた。見覚えがあった。同じ椅子だ。なんてやつだ。私は唖然として固まった。こいつはやっぱり普通じゃない。
椅子の呪いも弾くことは可能よ。私と同じ場所にあなたも来ることができる。
京子はそう言ってこちらに右の手のひらを伸ばした。弟子を導く共同者であるかのように。願い下げだ。とっさにそう言い返した。
そう。
京子はさほど残念そうでもなく伸ばした手を下ろす。そしてまたあの椅子に腰掛けた。平然と。
今この町で途方もなく大きな呪いがうごめいているわ。
こちらを見るでもなく京子は独り言のように淡々と語った。
目に見えないとても邪悪な何かが、一体何が起ころうとしているのかしら。私は見届けたいと思っているの、この町の未来を。
京子は指を交差させその上に顎を乗せた。前にも見たことがある。無意識にする仕草なのかもしれないが、彼女の意志の形を表しているかのようでとても似合って見えた。沈黙が降りた。無数にある時計から時を刻む音は何も聞こえない。全てが古い灰に包まれていく。石化していくような時間だった。やがて私は腰を上げた。
帰るの？
ああ。
今日はありがとう、来てくれて。
誕生日おめでとう。今日まだ一言も言っていなかったような気がしてそう言った。
ありがとう。
京子はふっと息を漏らした。それから玄関まで送ってもらって外に出た。あの椅子のある別館の方が気になりはしたが意地でも振り返らなかった。もう何が本当で何が嘘なのかわからない。すっかり遅くなってしまった。さすがに親に怒られるかもしれない。空には一面の星空が輝いていた。私の住む市街地から少し離れたせいか街の明かりが少なくてその分星がよく見える。ふと思いついて玄関に立っている京子を振り返った。
お前サソリ座生まれだよな。
サソリ座の女って歌になるくらいひどい言われようだけど、お前に関しては当たってると思うぞ。それを聞いて京子は露骨に不快そうな顔をした。お前のホロスコープを確認してみたけど、お前が生まれた瞬間に東の地平線にあった星座はやっぱりサソリ座だったよ。上昇級って言うんだ。お前の本質を表しているのがそれなんだ。
やり返してやった。
単純にそう思って気が少し晴れた。すると京子はくだらないと言ってため息をついた。お前占いが好きなのにどうして占星術は嫌いなんだ。私よりはるかにいろいろな占いに長けているのにどうしてなんだろう。素直にそう思った。
そうね、
京子はそう言って星空を見上げた。つられて私も空を見る。
私が子供の頃夜にこうして庭に出ていたの。そばに誰もいなかったわ。みんな家の中にいた。私だけ外で、その時庭にあった木馬に乗っていた。なぜそうしていたのか覚えていないわ。パパに怒られて拗ねていたのかも。何時くらいだったのかしら。急に地面が揺れたのよ。
地震か。私は自分が子供の頃に経験した地震のことを思い出そうとする。しかしあまり記憶に残っていない。
すごい揺れだった。地面がひっくり返ると思うくらい。木馬から転げ落ちて私は泣き叫んだわ。痛かったし強かった。お家も揺れていて今に崩れ落ちそうだった。
そんな大きな地震があったか。私の家も同じ市内だというのにまるで思い出せなかった。
揺れが収まって私は泣き止んだ。家に入ろうとして立ち上がった時、奇妙なことに気がついたの。
京子は空を指さした。
星の配置が変わっていた。
冗談めかしたような言葉だったが、その声は緊張を帯びたようにかすかに震えていた。
空の星がすべてデタラメな形に変わってしまっていたのよ。目をこすったわ。でも見間違いじゃなかった。私は星が好きな子供だったの。星座の本を片手に夜空を見るのが好きだった。遠く離れた星々を結びつけ、古来から人々が紡ぎ出した物語を空に浮かべて夢想するのが好きだった。なのにその夜、たった一度の地震のあと、そのすべてが狂ってしまったのよ。私は怖くなった。一体何が起こったのかわからなくてまた泣いてしまった。そして家に帰ってパパに抱きついたの。地震のせいで空が揺れて星がずれてしまった。そんなことを口走ったと思うわ。なのにパパは私の頭を撫でてこう言ったの。大丈夫、地震なんて起きていないし、一晩寝れば空も元通りになるよって。泣く子供をあやす言葉でもちょっとおかしいと思わない？空の星のことはともかく、地震が起きてないって言うなんて。でもそれはその言葉の通りだった。地震は起きていなかったのよ。次の日誰に聞いても、友達に、先生に、道行く大人に聞いても、誰一人地震のことを覚えていなかった。
京子は力なく笑った。私は背筋がゾクゾクとしていた。なぜだろう、子供の頃の荒唐無稽な話なのに。
次の夜もその次の夜も星の形は変わってしまったままだった。太陽や月、火星や土星、太陽系の星はそのままだった。でも遠くの星はどれも似ても似つかない配置になってしまっていた。なのにそれを誰も不思議に思っていなかった。あの地震と同じようにみんなの記憶まで変わってしまっていたの。町の本屋で星座の本を買ったわ。どのページにも私の見たことのない星座が散りばめられていた。怖かった。怖くてたまらなかった。私だけが別の世界に紛れ込んでしまったみたいで。
それは本当なのか。そう聞こうとしてためらわれた。あまりに真摯な声と表情だったから。
行動十二星座も変わってしまっていたわ。計算尺座も大猫座も穂掛け舟星座もなくなっていた。あの可愛いネズミ座も気高い十四座もみんな魚座や天秤座はあったわ。でも似ても似つかない形になってしまっていた。くるみ座はどこに行ったの？大きく手を広げた山猿座はどこに？あの前天を睨む13の赤色巨星の群れ、魔王座は？
京子は早口でそうまくしたてると、そこで息を止めゆっくりと吐き出した。
雑誌で星占いのページを開いても、私はどこを見ていいかわからないの。
京子はこちらを見て笑った。泣いているような笑顔だった。私はその時初めて京子の心に触れたような気がした。
お前の本当の星座はクジラ座よ。
あの時冗談だと思った言葉が脳裏によみがえる。京子ははにかむようにうつむいた。そしてもう空を見なかった。一面の星空の下で、私は何か謝る言葉を探していたけれど、それは余計なことのようにも思えた。その代わりに京子の胸元を指さした。鍵束の首飾りを。
それ変だぞ。いくつ部屋があるのか知らないけど、マスターキーを作った方がいいよ。
照れ隠しだった。あまり深い意味もなく、最初から思っていたことを口にしただけだった。京子は自分の胸元を見下ろして、少し気を緩めたように微笑んだ。
パパはマスターキーを使っていたけど、私はこっちの方が好きなの。
変わったやつだ。笑ってやった。少しでも救われればいいと思って。すると京子は玄関口に立ったまま、鍵束を右手でチリンと鳴らしていった。
マスターキー、本当の意味で支配者の鍵と呼べるものは、そんな植物的なものではないわ。
なんだそれは。
例えば。
京子は目を閉じてゆっくりと言った。
開けごま。
その瞬間、京子の背後、玄関の向こうの館の中から体に響くような音が聞こえてきた。
ガガゴン。
鈍く響く重層的な金属音だった。まるで無数の扉の鍵が一斉に開いたような。私は立然として耳に反響するその音の意味を考える。京子は目を開き、私をまっすぐに見つめた。
気をつけて帰ってね。
何なんだこいつは。今のは祖父が作ったという仕掛けなのか、それとも。全身に鳥肌が立ったまま、私はその館を後にした。まるで逃げるように。帰り道、京子の言っていた星の配置が変わったという話のことを考えた。子供の頃の荒唐無稽な記憶だと笑い飛ばすのは簡単だ。ディティールが細かすぎるのが気持ち悪いが、けれどそこにはあいつがあいつである、その根源を垣間見た気がする。あいつは自分を異邦人だと言ったのだ。一人なんだ。そうか。クラスで取り巻きたちに囲まれていても、誕生日会でハッピーバースデーと歌ってもらっていても、そのことがストンと胸に落ちるように分かった。そして私は彼女の部屋で、まっすぐに差し出された手のことを思った。私が握り返さなかったあの手のひらのこと。以上、館っていう題名の話でございました。神々でした。で ジータレス読み、624、イサムさん、晩はと。
晩はです。イサムさんは夏でもニット帽かぶってるのと。かぶってます。買おうか迷ってるんだけどと。かぶってます。
夏用のニット帽を冬でもかぶってます。で625、おっちゃんこんばんは。久々にいい声聞いたと。まあおっちゃんじゃないんですけど、とりあえずあざす。で626、初めて来ましたおっちゃんこんと。初めてなのか分かんないですけど、とりあえずおっちゃんじゃないんですけど、こんばんはです。で627、おっちゃんのはどんなニット帽と。
ツイッターのアイコンと同じような感じです。かなり似てると思います。かなり似てると思いますっていうか、自分の被ってるニット帽をの写真をアイコンを書いてくださった方に、見せた上で書いてもらってるからその通りなんですが、で628おっちゃんドーンと、まあ、おっちゃんじゃないんですけどドーンです。で629イサムさんこんばんはと、こんばんはです。小シリーズといえばウニさんがピクシブでやってるアンケート答えた後、ごめんなさい知りません、アンケートってなんだ。うん、知らない。どんなアンケートでしょう。で630親たんたんおこんばんこと、まあ、親たんたんじゃないんですけどおこんばんこです。やった、やかたまってましたと、あざす。で631目中女中かなと、間違えました。あれでもあれなんかなかったっけ、なんかそんな読み方するやつ。あれなんだっけな、何かと勘違いしてんな。そしたら女中、女中だけ、目中とも言っちゃダメこれ、ちくしょ女中か、間違えた。なんかと間違えたなってことは、うん、目と読んだのが、うん、それ勘違いだな、自分の中で思い込んでましたね。で632お兄様遅ればせながらこんばんはと、まあ、お兄様じゃないんですけどこんばんはです。で633扉のゲームはモンティーホールかと、知りません。でもちょっと面白いなと思った、聞いてて。で634視聴シリーズ久しぶりに聞いたけどなんだか退屈で眠くなってくる、あでもおっちゃんの声は最高だよと、まあ、おっちゃんの声じゃない、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、とりあえずあざす。で635おっちゃんオスと、おっちゃんじゃないですけどオスです。で636イサムさんこんばんはと、晩はです。最近イサムさんの99人の最終電車の過去音源を順番に聞いてるんだけど、リスナー数がバグって300人超えたって喜んでたよねと。はい、喜んでましたあの時は、うん、だってなんだ、スクリーンショットまで撮った。今じゃリスナー300人超えが普通だもんねと、なんつうか昭和も遠くなったなって実感したよと。昭和も遠くなった、よくわかんないけど、とりあえず不思議ですよ。あの時バグんないじゃ絶対俺の配信行かねえよこんなとこって言ってたのに、今は行くという、はい、今もなんか350人ぐらいで書いてありますけど、まあこれがそのリアルに350人じゃないということは分かってながらも、でも一応同じカウントの数、カウントの仕方で、まあ、そこに到達してるっていうことは、まあ、ありがたいですよね。で637伊佐夫さん最近リア充っぽくてムカつくぜ、週一で頼むよと。ムカつくぜって言われても、ムカつくぜ言われてもよ、伊佐夫じゃねえし、でもリア充でもないと思うんで、まあ、週一でやってないのは申し訳ないですけどね。で638今来たよと、うわ師匠シリーズ読んでくれてるんだありがとう、待ってたよと、読んでくれてるって、読んでくれてるって、そんな普通にリクあったから読んでるって感じですね。まあリクなくても別に読むんですけど、大量に自分読んでないのこんなにあるんだっていうのはちょっとびっくりしたんでね。でだってあと窓の向こう異文って書いてあるのと、医者の話、3人目の大人、 MMO 赤書籍版、失踪書籍版っていうのを読んでないらしいですよ、師匠シリーズ。そんな増えてんのか。で639伊佐夫さん彼女できたんでしょう、なんか行動が怪しいよと。いいよ、むしろできたいね。で644、お兄ちゃんこんばんぬと、まあ、お兄ちゃんじゃないんですけどこんばんぬ、いつものスピード感が健在で嬉しいですと。いつものスピード感って何でしょう。相変わらずねクソ神々なんで漢字間違いもしてますしね、相変わらず初見一発読みでやるもんじゃねえなと思いますけども、てかね難しい、うん、難しいとやっぱりね脳みそで咀嚼できないからね口が回らんね。で641お兄様でもおっちゃんでもなかったらなんて呼べばいいの、なまげおじいちゃんと、まあ何でもいいんですけど、何でもいいんですけど否定しますけど。で642JH さんいつも朗読ご苦労様です、途中からなんでアーカイブよろしくですと、何が JH なんだかよくわかんないですけど、とりあえずあざす、名前が違うんですけど。はい、というわけで、この辺で終わりにしましょう、1時になっちゃうしね、まあ1時間半ぐらい読んでたんですかね結局、まあ、長えなとは思ったんで、まあ、いつもの師匠シリーズですけども、まあ2時間かかんないかなとは思ってやってましたけど1時間半ぐらいでしたかね。
まあ無難に終わらせました。で、ですね、今日はこの辺で終わりにしましょう。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルはまたアップしますので、もしよかったら落として聞いてみておくんなましと、ということで、今日はこの辺で終わりにします。あざした。ほいじゃあ、お疲れ様でした。おやすみなさい。んじゃあバイバイ。